詩編の81編ですね。ここのところはですね、6節の最後の行、本当はこれは7節につながるので、この節の終わり方がちょっと不十分だったということなんですね。で、本当は7節の方に私は、これはここからですね、内容が大きな区切りになっているからです。で、最初のところは、この一節っていうのは、こういうのは時々ありますけども、ギテトに合わせてと、ギテとかいうのは説明が他では全くないから分かれないんですけど、大体はこの、ギテトに合わせてってことはメロディーのステイだということなんですね。で、メロディーもいろいろあるから、どのメロディーで歌うかっていうことですね。で、この一般の賛美歌でも、一つの歌詞、詩が作られて、曲がいっぱい作られるわけですね。アメリカ、イギリスでは。だから、どの曲で歌うかっていうことを言わないといけないわけなんです。そういうこともありますけど、日本の場合はもう人口が、キリスト教人口が極めて少ないからですね、ほとんど一つの歌詞には一つの曲しかついてないわけですね。それで、まあ、メロディーの指定という、多分そうであろうと推定されているということですが、でそこで、まずこの2節、3節、4節、これは賛美をあげようと、ここでですね、喜びの叫びをあげよう、褒め歌を高くっていうから、ここにこの本来のですね、この賛美の出発点って小さな声でね、ささやくの歌うのではなかったということは大体詩編でわかるんですね。喜びの叫び、あるいは高く歌う、大きな声で太鼓もそれでも足りないぐらい、そういうふうにですね、精一杯の気持ちで表現する。大体日本人はあんまりこの大声で歌うとか、動作も身振りもつけて表現するということが少ないわけなんですね。その自分の気持ちを体全体で表すっていうふうなことは日本人はほとんどあんまりしなかったわけです。だから少し前の最新聞の投書欄で、南アメリカの、ペルーだったかどっか来た人が、日本で住んで非常に違うのが感情を表さない点だと。ペルーだったら親しい人とかですね、親族家族にあったらパッと抱き合って喜ぶと、これごく普通なんだというけど、日本でやったらたまに握手するがいて、しかも握手も一回したらもうすらいってですね、初めての人がおるところでしたらもう私たちない、だからまあそういうふうに言ったらために握手をしたりですね、親しい人はパッと抱き合ってするし、そういうふうなことがですね、ごく当たり前にあるわけです。でその点は日本ではそういうふうな習慣がないわけですよね。離れてもう最近ですけど、より離れてしまうというような感じで、そういうことですから、この歌でもですね、大きな声で歌うようことはそもそもないということがあってですね、非常に生活も圧迫されとったですから、封建に対して自分の感情を表せるどころじゃなかったんですね。もう毎日毎日仕事仕事仕事で、そういうことです。これはこの田舎の方ではどうだったですかね。笠原さん、中尾さんの方の大人の人がですね、何かの時は大きな声で、お酒飲んだ時以外は、お酒飲んだら歌うってことありますね、大概。その以外にですね、何かの時に、田んぼしようと大声で歌うとかですね、そんなことはどうですかね、大人の人。
歌ってました、父はよく。
あ、そうですか。珍しいですね。
夜の目っていうんですか。
あ、夜の仕事ね。
出すっていう、隅の袋になり。
うんうん、あ、褒めるときにね。
作業するとき
に。次に歌。そうですか。うん、歌が好きだったんですよね。うんうん、ヨーロッパの場合は一般的なそういうすぐに踊ると歌とは一緒になってたんですよね。とりあえず手を組んでパッと踊ったりするというのがありましたけども、そういう開放的なところはどうも日本がなかったからです。で特にそういう元がこのキリスト教にあったわけですね。キリスト教はそういうのを入れたわけです。こういうふうに喜んで力の神に向かって喜んで歌おうと、この歌も高く歌おうと、太鼓と当時にあった太鼓とか琴、縦琴っていう、あれは常笛、可能な楽器も使ってということですね。声もまず、声はみんなが持っている一種の楽器だというわけです。そういうふうに、 この賛美ってどういうふうに言いまして、そのぐらいまあ感情がですね、心が揺り動かされるということですよね。揺り動かされなければそこまでこう出てこないということあります。で、力限りこの歌わずにおられないというほどにですね、その内部のものが揺り動かされてたということがわかるわけです。そのぐらいこの詩編の場合はですね、特に神様から非常に強く動かされた人たちの書いたものだということなんですね。でそれでですね、特にこれはこういうふうな行事の時もですね、新月や満月とかこういう時に宗教的な行事をしてたわけですね、こういうような時に。で特にそういった時に、まあ、一層こういうことをしようということです。でそこから大きな区切りになってですね、6節の4行3行目からは、これは神様からの声を聞くということなんですね。最初の方に、まあ、賛美ということがあって、で、神の声、この私っていうのは神様の声なんですよね。神様のことなんですね。肩の重りを除いて籠を手から取り去る、これは取り去る、あるいは取り去ったと、 ATD では取り去ったとも訳してありますけれども、で苦しい状態の中の時に救ったのだと。で、これは苦しい状態っていうのはですね、どういう状態だったかというと、その後で、書いてありますけれども、このエジプトを出て行ってですね、そしてカナンまでの40年という長い荒野での苦しい生活の時、このミリパっていうのはその途中での、ミリパの水っていうのはその途中での出来事なんですね。で、そういう苦しい中から絶えずその重荷を除いて顔から手を、籠を手から取り去ると、重荷を除いてやったということなんです。で、その歴史的な経験がいつもこのように原点になっておったわけなんですね。で、このメリパの水っていうのはどういうことだったかっていうのをちょっと見てみます。出エジプト記の17章のところですね。出エジプト記の17章の7節のところに、122ページですね、旧約聖書の122ページ、出エジプト記17章、この17章の初めの1のところから見たらですね、真の荒野っていうんですが、このシナイ半島と全くの砂漠なんですね。ここでは荒野っていうのも本当に砂漠だったですけども、シナイ半島は全域がもう本当に草も木も生えてないようなところですね。で、飲み水がなかったらもう死んでしまうわけです。やはりシナイ半島、どうしてそんなにたくさんの人が渡っていけたのか、ちょっと実際にそのバスで通ってもですね、どうしてもその生きていけるようなそのところでなかったですから、とにかく本当に厳しいところですね。今からこれ3000年以上前ですけど、まあ、3000年ぐらいではそんなに大きく変わらないからですね、気象というのも。で、飲み水を与えとどうこうって非常にこの大きな問題になって、もう死ぬかどうかと。それでこのもう死にそうになったんですね、3節で。ルトの鍵って日本人はちょっと経験できないですね。喉が渇いて死ぬぐらい水がないやということは日本の方ではもうありえないわけです。食べ物がなくても水だけはですね、どこに立てある、まあね、農薬を使わない時代だったらどこに行っても水はあるわけです。ですからこの聖書の民がおったところはどこに行っても水がないと、ちょうど日本と正反対のようなところですね。 本当に水がない。ですからこの渇きで殺すつもりなのかという、今にも石で打ち殺そうとする、もうそのぐらい大変な状況があったわけですよね。でその時に神からの助けがあったと、まあ、こんな状況になるまでですね、この苦しみを持って試されたということですよね。これ苦しまんでもいいようにパッと神様は水を与えたら良さそうなものですけど、このギリギリのとこまでこういうふうに神からの声、働きかけっていうのはなかったということなんです。まあ、こういうことをもってもですね、モーセは最も神に近いような人だったけれども、いつでも困難もなしにこのように歩んでいけたのではなかったということです。それで、その神がこのナイル川を覆った杖を持っていると。でそこで岩の上で立つから、その岩を打てと言ってですね、そうしてその通りにしたら水が与えられたというのが不思議なことがですね、やって、でここでメリパ、争いというふうに名付けたと書いてありますね。マサとメリパとか、まあ、非常にこの争いがあって苦しい状況が起こったと、まあ、このことを言っているわけです。さまざまな苦難があったんだけれども、特にこの今日のところではこのメリパの水のほとりでですね、生きるか死ぬかという状態の時に、非常に試練を受けて試されたということですね。それでまあ元のところに帰りますが、で型のさっきの7節8節ですから、そういうことを見たら分かりますが、この苦しい状態を取り除いたっていうのは、過去にそういう荒野を歩んだ時にですね、もう生きるか死ぬかという苦しい時に実際にその水を飲まして、そして助けて食物も与えたりしてですね、その生きるか死ぬかの苦しい中から救われたという、まあ、そういう歴史の中で実際に起こったことを、まあ、言ってるわけです。そして定め、これは神の律法、神の言葉をも与えたということなんですね。でその神の言葉の中心をここに実節に引用しているわけです。本当の神様、目に見えない真実な神以外の神を信じたりすると、あらゆる災いのもとになるということですね。偶像を崇拝してはいけないっていう、アラノで与えられたモーセの十戒の一番基本がここにあるわけです。で、聞きなさいと、その言葉に聞きなさい。他の神でなくて、この完全に真実な神、万能の神だけに従いましょうと、従いなさいということなんですね。それで、ここでそういう歴史の中でも確かに導いてこられたんだから、この11にちょっと風変わりな表現がありますが、口を広き開けなさい、私はそれを満たすのだからと、この言葉だけがお料理に取り出されたりしますが、こういうふうにですね、全くの荒野に砂漠に水を与えたり食物を与える神だからこそですね、困難な時に、口を広く開けようって言えば、心を開いてですね、神様の求めなさいって言うんですね。そうしたら与えられると。ですからこれは後になってイエスが、求めをさらば与えられんっていうふうなことですね、そういったことにもつながっていることです。神様のご性質っていうものは、このさまざまな困難も通っていくようにするけれども、その折々にですね、口を広く開けると、心の口、これを広く開けて神様に求めたら満たしてくださるんだという。で、ここのところはそういうこういう表現から見てもですね、多くの場合に私たちが神様に口を広く開けていない、もうそういうふうに、いろいろ苦しいことがあったらですね、それで、もう神様なんかおらないんだとか思ってしまってですね、 一貫して口を広く開け続けると。で、この口を広く開けるっていうようなイメージはあんまり他に聖書に出てこないんですけども、この全身で口を広く開けてるっていうのは、あの我々の子供の時はツバメとかはですね、身近な存在でよく見たんですね。この頃ツバメがもう本当に見られなくなってしまって、田舎の私の博多の里にもいつもツバメがですね巣をして、そのためにこう穴をこうどっと開けて、そこからツバメが10人出会して、見飽きないような情景だったし、あのタミヤ街道集会所に行く時、前に、まあ、広くなる前はですね、軒並みずっとツバメが巣してたんですね。あそこは焼け残ったところみたいですね。それで、非常に狭かったからです。バスが通ったら軒下へこう歩かないと歩けない。だそこで横で仕事してるクリーニングしてることは丸見えみたいなね、そういうのを見ながら歩くぐらいも狭かったですね。ですからツバメがもうすぐこの軒先でずっと次々追って、まあ、近代的な生活になってツバメが巣ができなくなってしまったし、スズメがこの頃激減、全国的に激減してしまっておりても、そういう家がですねコンクリートになって巣ができないということになってしまったりですね。でそういうふうにああいう小鳥を見ても本当に全身が口みたいになってですね、口を広く開けて、そして母親がそれを態度満たしてあげるという、まあ、こういうような、これもですね、おそらくは小鳥のそうしたイメージからこの詩人が書いたということになりますね。あんなふうにですね、私たちも神様に向かって口を広く開けてるだろうかということなんです。もう求めても与えられないって、もう全然もうこういうふうに諦めてしまって、ちょっと、まあ、ちょっと開き開けてみてもですね、なかなかこういう、この人たちも、こうでもさっきのようになかなか苦難があってですね、開けたらパッと与えられないことはしばしばあるわけですね。それでも諦めないでしてたら、与えられると。まあ、そういうことなんですね。イエス様が言った、求めをさらば与えられるともそういうことで、何でもかんでも簡単にですね、苦しいこともなく与えられるということはなくて、苦しいことも通って、そういう中から必ずでも最終的に与えられていくという、そういった過程をも指しているわけですね。門を叩き続けたら、いろんな閉まった守れないところもあるけれども、必ず最終的には開かれていく、あるいは徐々に徐々に開かれていくと。神様はそういうふうに満たそうとしてくださる神様だっていう。人間は取り上げようとするというところが多いですね。何かあると互いに取り上げてしまうと、いわゆるこの奪い合うということがあるわけですけど、この満たすっていうのがシャレームっていう言葉ですね。シャレーム、これが名詞になってシャロームっていう、だからシャロームっていうのは平和って訳されるんですけど、前にも何度か言いましたが、満たされた、完成された、完全された状態、そういうふうなもっと広い意味なんですね。平和っていうと僕の人は戦争のないっていう消極的な表現でですね、いうことを、争いのない状態とかいうことを言いますが、本来このシャロームっていうのはそういう満たされたもの、神様の賜物で満たされた状態をシャロームというからですね。だから満たされたとは当然これは怒ったりイライラしたり攻撃的になったりしないと、で平和平安ということにもなったわけです。で満たされている状態だから繁栄とかですね、旧約聖書の中では羊だとか牛とかたくさんあった、こういうふうなダビデオの繁栄とか、そういった意味を使われたりするわけです。で人間的なもので私たちは絶えず満たされない、その人間が満たしてくれると思って人間に求めたら必ず、いろいろな不満が生じるということですよね。人間関係でそういうに相手が私を満たしてくれるとか思ったらもう必ずおかしくなってくるということなんですね。神様から満たしていただくということはないと、そういうふうに必ず問題が起こって壊れてしまうということです。でこの満たせる神様っていうのがこの詩の一番17節、今日の最後の詩にも、17節また違った表現でですね、最良の小麦とか岩から蜜をしたらせるという、まあ、特別な表現でですね、これも比喩的な表現ですよね。 大体この蜜って訳されてるんですけども、大体こういう乾燥地帯だから蜂蜜なんてのはめったなことであるもんじゃないんですね。昆虫が全体的に非常に少ないから、それで、まあ一部のところではですね、この雨季っていうのは雨が降る季節ですが冬なんですね。日本と全く反対で、夏場7月から10月頃までは降らないわけです。で雨季っていうのは日本で言えば晩秋から春かけてが雨を、でその頃には花が咲いたりするわけです。でそういう時に昆虫類も少々おるけど、だからこの実際にこの蜂蜜の蜜なんてのはめったなことではないですね。日本のようにこれだけ樹木があってもですね、野生の蜜蜂、今のほとんど蜜蜂は西洋蜜蜂なんですね。野生のちょっと色の黒い蜜蜂の巣を見つけて飛び寄ることはもう極めて稀なことです。ですからその蜜っていうのは最高の、まあ、甘いものであってですね、自然界では非常に貴重なものだったからこういう表現を取ってるわけです。現在でこういうのピンとこないって、ね、安い中国製の蜂蜜贈答かと唱えたらですね、これは偽物も簡単にできてしまうわけですけども、そういうようなものが氾濫してるもんだから、今から蜜だとか言って蜂蜜だったから全然何ありがたがらない世代だったけど、昔は本当に砂糖もなかったわけです。この辺りは砂糖もないわけですね。砂糖切りはしてない、乾燥しておるから。それでこの岩から水っていうものはですね、まあ、本当に最高の良きものが滴るっていう、今の私たちにはちょっと分からないぐらいの大きな恵みとしてですね、この表現があるわけです。でそれで一番良きもの、本来この岩から水やることありえないわけですね。一番良いもの、本来絶対にもから出てこないやいうところから、この水のような良きものが滴って満たされると、こういうのこの不思議な言葉がありますが、これは比喩的に言えば今の私たちにとってもいることなんですね。神様の力は何でもできるわけなのだから、本来安らぎもないようなところからでも蜜を良いものにしたらしてくださると、まあ、これは、まあ、病気なんていうのは本当に嫌なものでですね、どんな病気にしろ、どこの部署が病気になってもひどくなったら非常に耐え難くなるから、まあ、それ岩の上のもので何ら良いものに出てこないんです。ところが神様の御手が望んだらですね、その病気の経験を通して本当に神様の慰めや励ましという蜜のようなものを、そこから病気のただ中でもそれを滴らせてですね、それを味わってきた。これも結核とライドとか、あるいはその他の一般の病気でもそういう人たちはもう数知れなくおるわけです。それで本当の信仰を与えられたと。井上ともともとそうだったんですね。結核を昔は死病として非常に恐れられたんですね。うつるし、家がむちゃくちゃになるということで、とにかく結核になったら無理込んだとかですね、親子分引き離されたと、とにかく悲劇的なことがたくさんあったんですけども、そこからこのですね、その病気に非常に苦しい状態、岩のような冷たい状態に置かれても、そこから神様の慰めという蜜をしたたらしていただいたと。で、まあ、そういう意味で、結婚も壊れて家庭も崩壊して、あるいは雷病のような場合は家からも放逐されたり社会からも放り出されたような人でも、このまさに神様のですね、慰め、悲しむものは幸いだと、慰めを与えられるからって言うんですけど、その慰めがこの蜜になって、心に滴り落ちたと、まあ、そういう人たちなんですね。ですからこういうこの一見私たちはどうもあまりにもピンとこないような表現なんですけど、現在のような表現で私たちが受け取ることをしていますね。この3000年も前でありますから、3000年前ますと清風洞の違うからこうなっていますけども、私たちのそういうふうな意味ですね。で、まあ、一般の人にとってこの聖書だって岩みたいなもんです。何も言うこと出てこないんです。硬い方々ですね。つい込んだってありがしないと。だけどそこから、まあ、蜜が滴るようにですね、良きものを私たちが味わうことができるということもですね、これも神様の大きな恵みだと、こういうことなんですね。まあ、様々な身の回りのささやかな自然ですね、まあ、例えばスイスだとかカナダの華麗な山岳林とかですね、そういうふうな清 潮の模様の美しいところへ行けるなんて極めて稀な人です。時間と金持ちとかですね、時間とは両方の金持ちです。お金もたっぷり、時間もたっぷりで、そういう人でなければそのところへ永久に行くこともないんですけど、身近な小さな植物でも、あるいは空でもですね、青空でも星でも、そういうものからでもですね、蜜をしたたらしてもらうと。これはその人が口を、心の口を広く開けてったら、それは神様がそういう意味で満たしてくださるということでですね。でこのところに挟まれてですね、この十二節からのところで、ところそういうふうに神様の方のお心をですね、不思議と人間は理解しない堅くなさを持っているとですね。絶えず求めな、こういう求めなかったとですね、口を開けられたら満たそうと、求めをそうすれば与えられるのに求めなかった、聞き従ったら与えられるのにそれ聞こうとしなかったと。だからいろいろ敵の力がこのようにどんどんと大きくなってしまったということなんです。これはもう今の私たちもこの神様に向かって心の口を開いて与えられないと、そして神様の声を聞こうとしなかったら、どうもですね、私たちに対立するサタン的な力がどんどんなんとなく私たちに向かってきてですね、余計に混乱させられるということになります。で、主を憎むもの、これは、まあ、今新約聖書で言えばサタンですよね。具体的な人間というのはこのサタンが永久に滅ぼされるようにというのは、これも新約でもそうです。悪い人を滅びるようにっていうのは新約にもなくなったんですね。悪い人の中にある悪い霊的なもの、悪霊を追い出すっていう表現でイエス様が言ったんです。悪霊を追い出して悪の霊的なものですね。そしてその人が良くなるようと。で、主を憎むもの、これは一番憎むものはサタンですので、そういう意味で新約ではサタンの力が主に屈服するようにと、そしてそういうふうにサタンの力が永久に滅ぼされるようにという、そういう強い気持ちがあるわけですね。サタンの力、そういうふうに永久に滅ぼされて、初めて豊かに私たちも生きていけると。で、十字架って一つはこのことのためだったんですね。イエスが身代わりになって死んで、そしてあのゲッセマネにもそうです。サタンの力は主に屈服するようにと。ミッションという十字架のイエスを主体とした映画でも、それに一番最初の場面でゲッセマネの祈りで蛇が祈っているイエスに近づいているですね。そしてもう本当そばまで近づいてきた時にイエスが思い切り力を踏みしめたというような場面があったんですが、それはこういうことなんですね。祈りの中でサタンとの戦いにイエスが勝利してくださった。そういう人間の現実の姿はなかなかこのように声を聞かない、これも私たちもそういうふうにしばしばなるわけですね。いつの間にか神様に求めないで、人間に求めてしまったりすると。そして岩から蜜どころかですね、苦いものばっかりということになってしまったりするんですね。でもあくまでやっぱりこのことは真実なので、岩の殻でも神様の力で良きもの、蜜をしたたらしてくださると。この点ではですね、ある水の源道さんのような人もその中の蜜を滴り持ってたから、言葉も言えず寝たきりで今のように車で連れ出されることもできなかった。それでもですね、その蜜の滴りを言葉に変えて、詩に変えて、そういうふうに、この日本に何十年経っても今も及ぼしているということですね。昨日も岡田さんと一緒にありましたが、寝たきりでも20年持っても、それでも、死の平安を持って何とか耐えていけるというのは、これも一種のですね、あの生活は岩のような生活ですね。硬い硬いも何にも潤わない、そういう中でもある種の蜜をもらってるから、あのようにですね、このそういった賛美のデータ作りもずっと、継続していけると。昨日あの国際基督教大学の女子か女教か、女子かもしれないですね、講師かっていう人が来て、もう研究を、症状灰の研究を5、6年とか10年とか、5、6年とか、その症状灰のことずっとそればっかり、一番問題なのはモチベーションが問 ど、その単調な少女場合はですね、宇宙から育てたものからその中の小さなものも解析した、その子にもろくの同じことばっかりやっててモチベーション動機づけがですね、何のためのこんなことをして僕らに時間とエネルギーを費やすのか、それなんでグラグラしてきたらやれなくなるんですね。だからそういうのが一番だというような問題なんだというようなことをちょっと言ってたんですけど、まあ、研究っていうのはそういうこと、同じことを小さな小さなことをずっとものすごい時間とエネルギーを使ってですねするわけです。そういうようなことでですね、非常にある意味で単調な変化のない生活になって、で、まあ、うんざりしてしまうという人もたくさんありますね。で、研究法のためにはまた費用もいるんだけど、費用が出てこないと与えられない。で、政府の路線に沿った原子力関係だとすると莫大な考えられないような費用がですね、もう投入されます。ところが一般の地味な研究はものすごい費用がなくてなかなかできないんですね。でそんなこともあって、いろんな状況でうんざりしてしまうということもあります。ですから単調な生活というのは、そういう研究者としてもですね、まあ、岩のような非常に単調な生活に耐えなきゃならないということもよくあるんですね。マリキュリーみたいな女の人にノーベル賞もらう極めて異例のこともですね、膨大な量の鉱石あるいはそうした石炭の後のものからですね、マントのものをずっとして長いことなして何千回も抽出作業やってですね、そしてわずかな痕跡のようなものを取り出したんですね。それがまあラジウムだったんだわけですけど、その分析や沈殿させて化学反応させたりして、まあ膨大な量が全部自分で考え出して、でずっとその結果は出なかったんですね。新しいものあるだと思ってもう凄まじい忍耐でなったということがわかりますが、どんな研究者のような人たちもですね、あれ名前をパッとノーベル賞もらって何十年も経ってからもらったんですけど、もう非常に単調な世界、もう一人 のクラゲで、あれたちもクラゲも家族もそういうですね、何十万匹もクラゲを、その単調な生活っていうものは本当にもう結果出ない場合なんですね。それだけ多くの人は結果出ないわけです。で、まあ、それはもう本当に単調極まりない生活で、蜜なんか出てこない。で、信仰を持っておったらですね、その仕事をやってることが蜜がなくて、神様の方から蜜をしたらしていただけるということなんですね。で、それは他の方いった仕事でも同じです。どの仕事でも同じことで誰でもやっておるので、その仕事がもう単調になったら、学校の先生とも同じことをやってますよね。何十年前やったことも同じことやってるんですけど、だからその非常に単調になって、教えることにもう惰性になっている人もたくさんいるわけです。さっきの研究ということも惰性になるわけなんですね。教えると、でそういうようになると、心に、ま、自分が燃えてないものだから生徒の燃えるものは伝わらないわけですね。保育先生の授業は全然面白くない。で、私も琴学校の先生方の授業は全く面白くなった。燃えてるものを持ってですねしてる人が何かというと、天だ天だ政治家だとのことばっかり言ってですね、もう真理の愛に燃えられた一人もいなかったっていう感じですね。中学校の時まで良かったんですけどね。大学の時も教養会での先生は本当にもう教育学会と違って心理学どの人も面白くない。一つだけ教育学の先生は、歴史学の先生が覚えてますね、燃えるものを持ってたからです。で、まあ、そういうことで、この最後の言葉としてもいろいろ暗示的なんですね。神様は岩からでも蜜を滴らせてくださると。年がやってきたらだんだんともう体も動かないし、頭も記憶力も字も読めなくなってくるし、聞こえなくなる、万事がですねだんだんだんだんこの冷たい岩みたいになってきてですね、最後はまあ施設に入ってしまうし、場合によってはですね地方に関わってもなかなか泊まれるということも起こったりして、そういうふうなだんだんといろんなことが迫ってきますが、海賊の蜜を滴らせていただいたらですね、最良のまあ健康、霊的健康されたということにはなるかもしれないですね。で最初に子供大事関係があるかって言ったら、この神様が満たしてくださる、岩からでも蜜をしたあるいは養ってくださると最良のものですね。この最良の小麦というのはある意味で象徴的に言ってるわけですね。小麦って一番食べ物としては貴重なものですよね。世界的に現在最も多いわけですが、最良の小麦、岩からの蜜と、 その養いがあればこそですね、本当に喜び歌って感謝もできると。これがなければ喜んだりできないわけです。なるほどですね、こういうものがあって喜べるというふうに今最初にも戻ってこれるというわけです。で、この旧約聖書でですね、約束の地をですね、父と蜜の流れを地ってしたんですね。エジプトからずっと逃れて40年もかかって目的の地、今のパレスチナの方へ行くときに、そこは父と蜜の流れの地だと、そういう表現でした。やっぱりこれなんですね。この前父っていうのは栄養の完全な元、こういう最良の小麦だと思うんですけど、蜜っていうのはそういうところでもですね、まあ究極的な恵み、豊かさのシンボルとして言われたわけです。私たちも神の国が、まあ、まさにそうなんですね。最良の小麦のようなもの、僕らの蜜、そういうものを私たちに与えてくださる、そういう神様、あるいはそういう思いを見せているところが、まあ、神の国だということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。